ただただ人の表面を見るだけであります。これに対して主は人の飾られた表面の内側を見通すことができるのです。私たちは人の言葉によって簡単に騙されますが、私たちは決して主イエス様を騙すことはできません。黙示録一章の中四節中五節に、その目は燃える炎のようであった、その足は炉で精錬されて光り輝く真珠のようであったとあります。真珠のような足というのは裁きが近づいていることを表しております。主イエス様はすべての不従順な者たちに裁かんがために近づいているのです。主は、私は死病をもって殺すと二中三節に言っておられます。またエレミヤ記中一章に十節に、正しい裁きをし心と思いを試さる万軍の主とあります。詩編七編の九節に、正しい神は心と思いを調べられますと。神の御子は御子らではなく、すべてのものを正確に見ておられます。神の御子は推しではなく、集会に対して語っておられ、ものの深みまでも探るお方であります。神の御子は、中部なのではなく、行動をなすお方です。主は、裁きをなし、判決を下します。燃えた鉄が、すべてのものを焼き尽くすように、主イエス様の裁きの言葉も、これに従わないすべての人々を、打ち滅ぼしてしまうのです。集会に対しても主イエス様は欺かろうことのない裁き主です。主イエス様は私たちの罪に対して妥協を去ることはありません。主イエス様はご自分の清さのゆえに罪に裁きを加えざるを得ないのです。しかし主イエス様はすべての裁きを通して救いと解放とを与えようとされているのです。罪に対してはっきりとした態度を取らず罪をもて遊んでいる人は災いです。私たちの罪のゆえに神の御子が死ななければならなかったのであります。だから私たちも罪を憎めなければならないのです。私たちの場合はどうなのでありましょうか。私たちは主との交わりは断ち切られ、すべてが見せかけのものとなってしまっているのでありましょう。私たちは主を私たちの生活の中心として、主に私たちの生活を導いていただいているのでありましょうか。私たちはもう一度私たちの霊を新しいものにしていただこうではありませんか。もし主が私たちの生活の中心になられ、私たちが主を愛するようになるならば、私たちは罪を憎むようになるのです。テアテラの集会の中の問題がこの手紙を書かれた目的であったかどうかは別として、主はこの集会の問題を最初に取り上げておられるのではないのです。その意味は、主のこの問題に対する態度は直接的であるというよりもむしろ間接的であると言うべきです。主はまず この集会の忠実な少数の人たちを褒めております。この少数の兄弟姉妹に対しては主は満足され、彼らを褒めておられるのです。これらの信者たちは主イエス様との生きた交わりを保っていました。そして主を初めの愛を持って愛していたのです。そして彼らの心は主によって満たされ、その結果、彼らの働きには目覚ましいものがあったのであります。テアテラの信者は、エペソの信者のように、霊的に後退することがなく、逆に成長を遂げていたのです。主イエス様は、人の行いと人の動機とを同じように見ておられます。すなわち、人の外面的な行いと人の内面的な本質を同じように見ておられます。テアテラにある集会の忠実な信者の場合には、すべてのことが主イエス様との交わりの結果として行われているのです。したがってこれらの信者には証をすることができたのであります。四つの点がここにおいて述べられております。第一番目は、イエスに対する愛がこの信者たちの印でした。イエスに対する愛のあるところには、他の信者に対する愛も生じてくるのです。主イエス様が他の何者にも増して愛されているところにおいては、すべての問題が解決されるのです。私たちの行いが、イエス様に対する愛によって支配されているならば、幸いです。イエス様に対する愛は、三つの事柄の中に現れております。第一番目は、主イエス様をよりよく知ろうとする思いの中に現れております。そのために、私たちはイエス様の御言葉を、聖書を学ぼうとするのです。第二番目は、常に、主よ、私は何をすべきでしょうかという問いかけが起こってくるのです。そのために、私たちは常に自分の考えや感情やそして思いを捨てて御心に従おうとするのであります。一言で言うならば、自己を否定するということになります。第三番目は、主の憎みたもうことをすべて憎むということになるのです。それは、罪とこの世とサタンに対して妥協のないはっきりとした態度が必要であるということになります。主イエス様は、私たちにかつてペテロに対してあなたは、私を愛するかと問われたと同じように私たちにも問いかけておられます。主イエス様との結びつきの中から、イエスに対しての愛とともに、第二番目にイエスに対しての信仰の忠実さが現れてきます。テアテラにある集会のある信者たちは主にすべてを明け渡したために他の人々から迫害され誤解されそして異文者のようなものにされてしまったのです。しかしこのことのゆえに彼らは主イエス様に対する信仰の忠実さについて少しも迷うことがなかったのです。主イエス様が彼らにとってすべてとなり、何者も彼らを主イエス様から引き離すことができなかったんです。すべて彼らの打ちのめそうとする体験はかえって彼らを主イエス様の方に近づける結果になったのです。そして第三番目にイエス様との結びつけの中から、イエス様に対する奉仕が 生まれてきたのです。イエス様に対する奉仕は常に兄弟姉妹に対しての奉仕に結びついているのです。ロマ書中二章とコリント第一の手紙中二章において、キリスト者の奉仕に必要な賜物のことが記されています。そしてこのような賜物がテアテラの集会の中の中にも存在していたことは疑いのないことであります。信者たちは全力を尽くし一切の安楽さを退けていたのであります。信者たちは自分のことは考えないで、主イエス様のご栄光のことのみを考え、そして兄弟姉妹のためのみを考えていたのであります。主イエス様との結びつきの中から、イエス様に対しての愛とともに、イエス様に対しての信仰の忠実さが現れ、イエスに対する奉仕が現れただけではなくして、第4番目にそこから忍耐もまた生まれてきたのであります。そしてこの忍耐は長続きする忍耐であり、あらゆる誘惑にも動かさろうことのない強い忍耐でありました。その忍耐の中には経済的な貧しさに対する戦いがあり、友人のあざけりがあり、信者たちとの間での苦しい経験があり、自らの苦しみと弱さのために打ちのめさることなどがあったのであります。しかしすべてこれらのことに打ち任さることのない忍耐をテアテラの信者たちは持っていたのです。私たちの場合はどうでありましょうか。私たちは主によってこの手の心を見ていただく、また私たちを試していただこうではありませんか。私たちは後でこのような少数の信者たちのことについて触れる機会があると思います。次には第2の手について考えてみたいと思いますが、その前に